が出ております。金持ちの男が主イエスに永遠の命を受け継ぐにはどうしたらいいのかというふうに尋ねました。その時主イエスは律法の言葉10回の言葉を勧めました。殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え、こういうことをあなたは知ってるよね、そういうことを知っていればあなたは永遠の命に近づけるよというふうにシュエスは彼に勧めたわけです。しかしその青年は、先生そういうことはみんな子供の時から守っていましたと答えます。そこでシュエスは、あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさいというふうに勧めます。しかしこの青年はそれができませんでした。たくさんの富を持っていたからです。まあ、この話、私たちがよく知っている話なので、まあ、この人はダメねというふうに評価をしてしまうところがあります。ですけども、翻ってこれが現実の自分の話だというふうに考えてみれば、私たちはこの青年と何ら変わりないことをしています。お金がなくなることを恐れます。街道建築の技に一つ取り上げてみても、お金がなくなるのかどうなるのか、私たちはそのことに心配をし、むしろどのような街道を建てるかということよりも、予算のこと、お金のことに私たちは心を奪われる。それは言ってみれば、この青年と同じような精神構造を私たちもまた持っていると言わざるを得ないでしょう。それがいけない、それがダメだ、捨てることに怯えないで、どんどん捨てていきなさい、どんどん捧げていきなさい、そういうふうに言うのは簡単です。ですけれども、何でもいいから捧げろ、何でもいいから財産を全部売り払え、それが永遠の命、神様のお役に立つことなのだというのは、少々乱暴な気がします。そしてこの聖書はおそらくそういうことを言っているのではないと思います。財産を売り払う、結果的にはお金に執着をしない、お金に固執をしない、そういう人間になるということが最終的には目的になっているでしょうけれども、それは最終的な目的です。言ってみれば最後に、私は財産なんてどうってことないよねというふうに思い当たるような心になっていく、それが求められています。さてそれはどういうふうにしたら私たちはお金というものに心を奪われずに済むのでありましょうか。お金と同じように権力というものも私たちは憧れます。人よりも少し上に立ち、自分の言いたいこと、自分のやりたいことを進めていこう、愚かな者たち、足の遅い者たち、その者たちと一緒に歩むよりも、ちゃんと勉強し、ちゃんと分かっていたものが先に進んだ方がよっぽどこの国は、この社会は良くなる。そのためには権力を、力を身につけよう。多くの者たちの言葉を吸い寄せ、その者たちの力を利用して、あるべきこと、良いことを進めていこう。いい心がけです。いい心がけを願ったのが、82ページ35節のヤコブとヨハネの願いでございました。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進めてイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが、イエスは何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。栄光を受けになるときに、イエス様が本当に王様になる、メシアになるときに、そのとき自分たちを一番おそばに置いてください。自分の私利私欲のためということもなくはなかったでしょう。ですけれども、彼らが一番右一番左に座りたい、それは主イエスのお役に立ちたい、この世界を本当に良くするために私たちをどうか用いてほしい、そういう思いもあったでありましょう。これを一概に権力を志向する者、イエス様のそばに何が何でもつこうと思う者、それそういうものははしたないですよという批判もまた当てはまらないでありましょう。問題は先ほどの富める青年と同じです。なぜ私たちは権力というものがなくてもいいというふうに思えるのか、 結局主イエスからこのゼベダイのヤコブとヨハネはあなたたちは何を願っているのか分かっていないというふうに退けられ批判をされます。結局結論としては富も権力も主イエス・キリストの御心にはかなっていないというのがこの2つの話の結論になります。ただ私たちはそれが結論だと言われてもそういうものを手放していいというふうには心の中では思っていません。ああ聖書にはこう書いてあるのね、教会ではそういうふうに教えるのね、それは分かりますよ。でも本音は、私たちがみんな思っているのはいつまでたっても富と権力の憧れ、富と権力の固執です。それを握ったものは結局勝つんでしょ。それを手から滑らせるようなことをもししてみたら、今週起こった、先週起こった、あのうちの都知事のように袋叩きにあってどこかに行くのが誰の果てでしょう。やっぱり権力は、やっぱり富は大事よね。私たちは生活をする中、日常を歩む中、富と権力のその魅力から解き放たれることはありません。それが当たり前でしょ、それが普通でしょと思っています。盲人のバルティマイ、46節に盲人が登場いたしました。このバルティマイは主イエスに願いをかけました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。何が願いかみんな分かっていました。だからうるさい、黙れと言いました。お前はもう喋るなと言いました。ところが主イエスはそのものを呼び寄せました。何をしてほしいのか。バルティマイは言います。先生、目が見えるようになりたいのです。ありえない、聞き届けられないはずの願いでした。ところが主イエスはそのものに対して、あなたの信仰があなたを救ったと言って励まし、送り出します。バルティマイの目は開きました。実はこの3つ今読みましたけれども、この3つの話は対を成しています。対を成してこの10章で1つの区切りを迎えています。どういう対であったか、今話していることはすでにおさらいでございますけれども、前の2つ、富、権力にから自分が自由になれない、それをいつまで私たちはすがり求め、それが必要でしょうというふうに心の中でつぶやく。どうしてそのようなことが起きるのか、どうして、あるいは主イエスが言うように富や権力を手放すことができないのか、その理由はおそらく至って単純なことです。世界は変わらない。昨日も明日も明後日も世界はずっと変わらないでしょう。人間はアダムとエバから死に向かって一直線に進んでいく。油断をすれば不幸になる。気を抜けば誰かに襲われてしまう。死に象徴されるように世界は闇へと一直線に進んでいる。その世界は変わりませんよね。だから富は手放せないでしょ。この自分を救うために、この自分を守るために、世界が闇の方に進んでいるのだから権力を手放すことは私には到底できません。そんなことをしたらいろんな人から襲われてしまいます。だって世界は闇へと進んでいるのだから。世界は変わらない、変わるはずがない。だから青年は富を手放すことができません。だからヤコブとヨハネは自分たちが一番力が発揮できるイエス様のそばにつきたいと思っていました。世界は変わるはずない、それがここに現れていた2人の者たちです。正確には3人ですけれども、もっと言うならば私たちも含めて皆でしょう。世界は変わるはずがない。ところが盲人バルティマイ、この者は今までこの世界で見たこともないことを要求します。ヨハネによる福音書も同じように盲人の目が開くという、そういう場面があります。そういった場面でそこに居合わせたユダヤ人たちがこう言いました。盲人の目が開いた、このようなことは今まで 見たことがないというふうに言いました。今まで見たことがない、世界中で見たことがない、世界の果てから果てまで見渡しても盲人が目を盲人の目が開いたのだということは見たことも聞いたこともない、そんなことはこの世界で起こるはずがない。それがこの聖書が持っている世界観です。私たちと同じ世界観です。盲人の目が開く、そんなようなことはあり得るはずがない。バルティマイは世界の果てから果てまで見渡しても起こるはずがないというその果ての先をお願いしました。世界にあるはずがないものを願いました。何が望みか、先生、目が見えるようになりたいのです。変わるはずのない世界では無理な話です。私たちだって変わるはずのない世界で住んでいれば、このものに対してそんなことを言うのはおよしなさい、イエス様が困るだけでしょうというふうに言うでしょう。ところが主イエスは、先ほども申しましたように、あなたの信仰があなたを救った。信仰とは何でしょうか。目が見えるようになりたい、その願いをいたずらに繰り返す、それが願いか。幸せになりたい、お金持ちになりたい、大臣になりたい、権力が欲しい、それも信仰でしょうか。そうではないでしょう。バルティマイに代表されているこの目が見えるようになりたい、それは世界の果てから果てまで見渡しても起こらない、その世界の先を私は見とうございますと言っているのがバルティマイです。言ってみれば、世界はここからここまでじゃ、ここからここまでで終わりではありませんよね。前の2人が、世界は変わらない、私たちも含めて世界は変わらないと思っていたところに、バルティマイは世界は変わりますよねと主イエスの前で告白したのがこのものです。そしてその言葉を主イエスキリストは信仰だと言いました。私たちの願い、私たちの祈りは、変わらない世界の中でああなったらいい、こうなったらいいというふうに小さいところをくるくるくるくる回っているものを、もしかしたら祈りや信仰と言っている節があります。でもそれは聖書が語ろうとしている信仰ではありません、祈りではありません。私たちの信仰は世界の果てから果てまで、その先をさらに願うことです。さらに祈ること、信じること、それが信仰です。いつまでたっても戦争は終わりはしませんよ。いつまでたっても止めるもの、止まざるもの、その格差は縮まりはしませんよ。いつまでたっても今と何ら変わりませんよ。少しは良くなるかもしれませんけれども、少しは縮まるかもしれませんけれども、平和なんてことは、平等なんてことは起こりませんよ。そうです、起こらないんです。私たちの持っている世界の果てから果ての中では。だから祈るんです。だから信じるんです。果ての先があるでしょう。果ての先に私たちは行きたいでしょう。世界は変わるんだ。私たちの持っている世界へのフレーム、このフレームは所詮人間がこれまで経験の中で組んできたフレームに過ぎない。果てから果てまでと言っているのは私人間の言葉に過ぎない。まことの世界は果てのその先がある。さて、世界のその果ての先、それは一体何が起きる場所なのか、そこでは一体何が生まれるのか、それが今日の11章でございます。この11章において、まあ聖書を読む、あるいは聖書を解説する人たちは大変苦労をするのがこのロバの出来事です。ある人たちは王様が凱旋をするときに馬に乗って凱旋をする、まあ、エルサレムに帰っていくというのは一つの凱旋です。主イエスキリストはダビデの末裔、ダビデの子孫というふうに考えられていましたから、当然世の人たちは来たるべき王様は神殿に住まわれる、神殿こそが最もふさわしい場所、メシア、イエスキリスト、神の子イエスキリストはエルサレムへと帰ってこられる。それは戦争で勝利した馬にまたがって帰ってくる将軍の姿ではなくて、平和の君としてロバなんだ というそういう説明もなされることがあります。それも正しい解釈の一つでありましょうけれども、ところがこのその説明だけがこのロバの話だとすれば、単にロバにまたがればよかった話です。ところが私たちが読んだ今日の聖書では、そのロバの借り受けの話が出てきます。どうしてこのロバを借りるということが必要になってくるのか、この話は一体私たちに何を語ろうとしているのか、それが本当はこのテキストの中で大切なことです。そこでこのロバの出来事は一体何を語っているのか、そしてそれは世界の果ての先とどういうふうに結びつくのか、そのことを少し考えてみたいと思います。主イエスが弟子たちに言いました。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。まだ誰も乗ったことのない転ば、まだ何も乗せたことがないロバです。何かを乗せたロバならば、それはその荷物を持っているものの所有物になります。まだ何も乗せてない、これから乗せるものを待っているのがこのロバです。そして面白いのはこのやり取りです。なぜそんなことをするのかと誰かが言ったら、主が売りよなのです、すぐにここにお返しになりますと言いなさいというふうに言いました。主イエスがおっしゃいます。そして二人が言ってみると、まさにその通りのことが起きました。当たり前です。転ばをほどい転ばが見つかったんですが、その子、あ、この転ばなんだなと思って二人の弟子たちがそのロバをほどこうとします。すると当然そこで声がかかります。あなた一体何してるの、なんでそんなことをするのというふうに言われます。そこで彼らが言われた通り、主が売りよなのです、すぐここにお返しになりますと言われると、そのロバを預けてくれた、渡してくれたと言います。この話は確かに不思議な話なんですけれども、一つ確認できること、一つ私しか覚えておかなければならないことは、このロバの支配権をこの者たちは誰も主張していないんです。私のロバだと言ってそれを堅くなに言っていない。言ってみればこのロバは自由なロバです。私のロバだというふうに誰も主張をしていない。そして乗せるものを待っているのがロバです。何も乗せていない。だからこのロバは言ってみればフリーなロバ、自由なロバです。自由なロバが待っていたものは主イエス・キリストでした。主イエス・キリストはどういうお方か、人が誰かの言いなりになれば、誰かに借りを作れば、その人はその人たち、その人そのものの奴隷です。少し言葉は強いかもしれませんけれども、そのものの支配下に入らなければなりません。お金を借りれば、借りたものは貸してくれたものの奴隷とは言いませんけれども、そのものの支配下に入る、それは当然のことです。あるいは誰かに頼りすがります。恋人同士の間でよく起こることですけれども、この人がいなければダメ、この人がいなければもう私は立ち行けないというふうな甘い感情が世の中にはたくさんありますし、私たちもそういう思いを経験したことも少なからずあるでしょう。ですけれども思い出してみてください。それは一体何が起こっていたのか、実はそこで起こっていたものは支配です。この人がいなければダメ、その時私たちはこの人の言いなりになる、あるいはこの人が逃げないようなことをする、この人が喜ぶようなことをする、それを私たちは愛と言ったりします、恋と言ったりもします。表現は美しいです。でもその内実で起こっていることは、その人がいなければもう自分はダメなんだという、その人を頼りにする、その人に支配をされているということが起こります。主イエス・キリストは罪を犯しませんでしたと新約聖書は伝えます。それは無垢で清くて美しかったという意味ではありません。何の借りもなかったということです。何の支配にも入っていなかったということです。罪を犯したら そのものは罪の奴隷ですから、その罪を支払うために自分の人生を捧げなければなりません。全人生を捧げなければならない人もいるでしょうし、ある一定の時間だけその罪のために捧げなければならない人もいるでしょうけれども、罪を犯した者はその罪のために自分の時間、自分の人生を割かなければなりません。でも罪を犯していない者はどういうことができるのか。そういう時間を必要としない。自分のために、自分の罪のために時間を、命を割く必要がない。何のために主イエスキリストは罪を犯さなかったのか。清く正しく美しく生きるためではございません。我らの罪を背負うためです。我らの罪を背負い、その罪のために主イエスはこの時まで罪を犯さず、私たちの罪を待っている。私たちを待っているのが主イエスキリストです。そしてそれは計らずもこの転ばも同じです。荷物を待っていました。自由な身で、フリーな身で荷物を待っていました。私の背中に誰が乗るのか。誰かが乗っかって誰かの荷物を運べば、もうこの転ばはその運搬作業としてのロバになります。でもこのロバは誰の支配も受けていませんでした。そして面白いことに、先ほども確認しましたけれども、そのロバは解放されています。主人からも周りの者からも。このロバは自由な象徴です。そして自由の象徴であるこのロバは主イエスキリストを背負うんです。そして主イエスキリストは私たちを背負うんです。世界の果てに、世界のその果てに何が起こっているのか。富も必要ありませんよ。権力も必要ありませんよ。いえいえ、そう言われてもやっぱり盲人バルテマイの目が開いたとしても、いえいえ、その先にはやっぱり怖いことが、恐ろしいことが。少しばかりのお金は持っていた方が、少しばかりの権力は持っていた方が。私はついついそのようなことをこっそりと心の中で思い描いてしまうかもしれません。そういう私たちに向かってこの十一章の出来事は語っているんでしょう。主イエスキリストが待っているよ。主イエスキリストが両手を広げて私たちが乗っかるのを待っている。富も権力も必要ないでしょう。あなたの罪を誰にも言えなかった、誰にも語れなかった、決して公にされてはならない、私だけのこの重荷を、私と一緒に主イエスキリストは背負ってくれる。私と一緒になって、私の代わりとなってこの罪を洗い落としてくれる。それがこれから起こる十字架でありましょう。なぜロバは誰の所有物でもなく、何の荷物も今まで背負っていなかったのか。なぜ主イエスは何の罪も犯さず今までここにまで歩んでこられたのか。私の罪を洗い清めるためです。ロバが自由であったように、主イエスが罪なきまま十字架にかかられたように、私たちはそれによってまたこのロバのように自由なものでいられます。私たちは何も背負うものがないものです。誰にも支配をされていないものです。世界の果てのその先で起こることはすでに2000年前十字架のもとで起こっています。私たちはその世界の果てで起こることの証人であり、それを証しするものです。何にも怯えない、誰にも支配をされない、確かなる信仰を持って、喜びを持って新しい一週間、キリストに背負われたものとして ロバに背負われた者として、その喜びを明かししていきたいと願う次第でございます。お祈りをいたします。聖なる父なる御神様、私たちは自分たちの知っている世界が全てだと思っています。その全ての中で自分たちのできること、してはならぬこと、出会ってはならぬこと、それを見極めようとします。小さい思いです、小さい願いです。どうか主よ、私たちの知らぬその先にあなたの作られた世界が広がっていることを信じることができますように、大きな祈りを、大きな願いを私たちがあなたへと捧げることができますように、あなたの信仰があなたを救ったと主イエスに言っていただけるほど大きな祈りを私たちがなすことができるよう、私たちの心を広々とさせてください。どうかその広い心を持って、私たちがこの一週間、この世にあなたの喜びを伝えることができますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。